君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
これからは環境問題を無視してのものづくりは成り立ちません。義歌大には環境生命工学系がありますが、実際に社会でものを作るのは機械工学系、電気電子情報工学系、情報知能工学系、建築都市システム学系だったりします。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大で始まった新しい教育プロジェクトのお話、義歌大環境生命工学系岩佐誠二先生に聞きます。
義歌大で新しい教育プロジェクトが始まったということで伺ったんですけれども、
は
い
は
い、
これはですね、はい、タイトルとしてはその生命を軸とした環境工学者、私たちはこれを生命環境工学技術者と呼んで新しい言葉を作ってしまったんですけども、はい、そういった技術者の育成プログラムを実践しようというタイトルで、プログラムを作りまして、はい、義歌大の、大学全体のプロジェクトとして、国から認められまして、はい、今年度から5年間のプロジェクトで推進していきましょうということで始めました。
生命環境工学技術者、
皆さんご存知のように、その生命環境が重要だということは皆さんあんまり異論のないところで、賛成してもらえると思うんですけども、これがですね、実はその大事であるということを、例えばその大学という切り口で見た場合に、その大学に、そういう学科ができたりするわけですよね。環境学科とか
先生が教えてらっしゃる学科ですよね。
そうですね、そこで何やってるかというと、大気汚染調べたり、水質調査をやったり、生命の細かいところを調べたり、物質変換をやったりと、そういうところを教えたり研究したりするんですけども、その生命環境の維持発展ということを考えたときに、そこに一番大きな影響を持っている技術っていうのは、実は他の分野、例えば生産技術とか、電気電子であるとか、建築であるとか、そういったいろんな異分野から の技術の発展というのが非常に多いんですね、はい、で彼らはじゃあ環境生命の教育を受けているかっていうと、ほとんど受けないで、来てしまうということで、私たちのこのプロジェクトでは、その生命環境工学技術者ということで、すべての科学技術分野に生命環境の維持発展のためのコンセプトを学んでもらおうというふうに考えて、このプログラムを作りました。
言われてみればそうですよね。
でただそうは言ってもですね、はい、大学に入ってくる学生さん、あるいは先生方でも自分の専門分野を持ってますので、いろんなことを同時にできないわけですよね。時間的にも専門分野深くて広いので、そのやり方を相当工夫しないと、なかなかうまくいかない。
カリキュラムの問題。
そうですね、カリキュラムは各分野で完成してますので、改定はどんどんしていくんですけども、その中でどういう教育プログラムを実践していくかというのは非常に大きな問題になります、現在ですね、全くゼロからこのプロジェクトを始めているわけではなくて、もうすでにいろんな学科の中にその生命環境工学技術者を育てていく芽がすでに育っています。例えばですね、機械とかそういったところでは、例えば環境エネルギーコースがあったり、それから電気電子の方でも、いろんなセンサーをやってですね、あるいは環境に優しい半導体工学とか、そういったこともプロジェクトでやってますので、それから情報の方ではですね、シミュレーションですね、これは 大気の循環のシミュレーションであるとか、いわゆる環境に直結した計算科学の分野をすでにやってまして、うん、で我々のところではもう本体ですからやってます。から建築の方でもですね、そのいわゆる土木とか環境関係、水質関係の環境分野がありますので、意外とですね、全てのそういう科学技術分野の中に生命環境工学技術者が育っていく種はあるというふうに考えています。
それが始まったのはやっぱりその元々の発想っていうのは同じで、いろいろやってるのは全ての分野だから、全ての分野で生命環境っていうのは、
そうですね。で、2年前ですか、はい、そういったコンセプトを少しだけ実践しまして、うん、3年生にその生命科学と環境科学の必修科目をやりまして、
はい、もう必修なんですね。
全員が、全学生がですね、はい、これを取らないと卒業できないということをやっています、うん、もちろんカリキュラム上の問題はいろいろあって、はい、運営の問題でいろいろ変えていったり、コンテンツを変えたり、これからも工夫は求められていくんですけども、すで、はい、にそういうことはスタートしています。
それは技科大ならではの特色、
特色ですね。これは他にはないと思います、うん、
じゃあ社会に出てから他の大学の卒業生とどこまで環境を大切にするかで喧嘩になりそうです。
そうですね。一見その環境対策っていうと、企業にとってマイナーなイメージがあるかもしれないんですけども、うん、私たちの考えているこの全科学技術分野への教育というのはですね、はい、環境科学者をの専門家を育てるわけではなくて、あくまで自分の専門は生かしている、機械、建築、電気、電子、いろんな専門があると思うんですけども、うん、あくまで自分の専門は生かして、はい、ですから就職する先はですね、その専門に関連した、常識的にはですね、関連したところに行くと、うん、ただし、このプロジェクトを、まあ通過してですね、はい、そういう生命環境の維持発展に寄与するような考え方と、それにその改善に直接的に関与する新しい技術開発ができるような人、さらには材料の革新的な材料開発までできるような人、うん、いろんな階層があっていいと思うんですけども、はい、まあ、そういった3段階ぐらいの階層で、うん、学んで、卒業していってもらいたいと、うん、いうふうに考えています。
それを全ての分野で、
そうですね、うん、ですから実際にその環境を、生命環境の維持発展の専門家になる方ももちろんいて構わないし、はい、それを覚えていて、うん、例えば橋を作るにしても環境がどう変わるかっていうのに思いを馳せられるような技術者ですね、うん、のレベルでもいいし、うん、それから環境そのものを改善したり維持したりする技術そのものを開発する技術者になっても構わない、うん、だいずれにしても生命環境工学技術者という少し色がついた形になって育っていってくれればなというふうに考えています、う
ん、今日本それこそ環境問題って直面していてね、日本だけじゃなくてグローバルな問題であると思うんですけれども、はい、みんな今地球の人たち、世界中の人たちが悩んでると思うんですが、技術というのはもう完成してるんですか？
はい、まあ、やっぱり日本はかなり先に進歩してきて、いろんな問題が起きましたよね。高度経済成長の時に経済発展をまあ最優先したために、はい、まあ、その分その環境負荷ということを経験してきまして、
公害病とかありましたね。
そうですね。で、まあ、そういうのを取り返すのにですね、実は大変な日数とそのお金がかかってまして、うん、まあ、この費用とその取り返しのつかないぐらいまで行ってしまうと、うん、非常に大変なことになりますので、はい、まあ、これからのいわゆるグローバル化の時代にで世界中が同時にその経済成長を始めると、うん、とても間に合わないということで、大変な危機感を持ってるんですけども、はい、ただですね、日本はそういった中で幸運なことにその環境技術っていうものを非常に高いレベルで持っています。農薬一つにとってもですね、うん、代謝が非常に速やかに、まあ、壊れていって、無害なものになるように工夫しているとか、うん、細かいところを言うとキリがないんですけども、そういった技術を持っています、うん、でこういったものをうまく教育したり伝えて 今経済発展をだけを目指しているような国々と協力してですね、はい、取り返しのつかないところまでいかないように、うん、協力していければなというふうに考えています。で具体的にはですね、やっぱり東南アジアですね、はい、まあ、ベトナム、タイ、ラオス、ミャンマー、インドといったその辺のところの経済発展が相当見込まれてて、それに伴って環境負荷というものが非常に大きくなりますので、こういったところの若い科学者、技術者を教育していければなというふうに考えています。
というと今回技科大で始まった環境工学技術者の育成プログラムを受けた学生が、はいはい、アジアの国々に行ってっていう形なんですか。
はい、そうですね。これは2009年と10年にも単発のプロジェクトをやったんですけども、はい、これはジェネシスっていうプロジェクトですけども、
ジェネシス、
はいはい、ちょっと語調がいいんですけど、
ね、うん、かっこいいですね。
ジェネシス2009と2010っていうのをやったんですけども、はい、これは東南アジアから環境工学者、生命環境工学者になるリーダーとなる人たちを呼んで、うん、
やっぱり欧米よりもアジアなんですね。
そうですね。まあ、欧米はいわゆる先進国が集まってて、まあ、ある意味でその成熟した社会を作ってますので、はい、まあ、それよりも非常に経済成長の激しいといいますか、急激な変化をしている東南アジアがまず第一ですね、はい、その次に、まあ、アフリカというところに行くんでしょうけども、うん、まあ、ここで考えてみると、その日本から見てその台湾、ベトナム、ラオス、タイ、ミャンマー、インド、それからトルコ、それからエジプトと、まあ、こういった一連のエリアがですね、はい、大変激しく発展していく可能性が今あると言われていますけども、うん、このエリアっていうのは地球を勝手に言わせてもらうと心臓だと思えば冠動脈みたいな感じに私には見えるんですけども、
ちょうどつながってますもんね。
で、まあ、それは冠動脈は非常に大事でしてですね、これが途絶えると死んでしまいますので、まあ、日本にとっても非常に重要なエリアであると同時にですね、一番いいのは大変な親日国が多いということなんですね。
日本に親しみを感じてくれている国、
はい、まあ、日本の方は結構欧米志向が多いかもしれないんですけども、まあ、彼らにその留学先は日本に来たらいいかどうかっていうのを聞いたりすると、はい、もう無条件にいいと、日本の技術を学びたいし、うん、まあ、この間来たネパールの方もそうですけども、はい、大変親日の気持ちを持っていただいているのは非常に伝わってきますね、はい、ですから、まあ、非常に仕事も膝をつけてですね、理解しやすいし、うん、気持ちが伝わりやすい、教育もやりやすい、はい、というふうに個人的には感じています、
はい、実は先生の隣にはね、研究室に外国からいらっしゃっている方が
紹介しますと、チャンタマート・ソーダ君と言いまして、ラオスから来てます。
学生さんなんですか。
去年、博士課程を卒業しまして、はい、今博士研究員として、うん、このプロジェクトの実動部隊としてですね、はい、いろんな資料を集めたり分析したり、うん、研究したりということを始めています。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ラオスから、
はい、ラオスから来ました。
日本に来てどれぐらいですか。
今もう11年目ですね。
11年。それで日本語も上手なんですね。
まだまだ学ぶことがいっぱいです。
豊橋に住んでるんですか。
そうですね。
ああ、そうですか。ラオスと豊橋は似てますか、違いますか。
ラオスと豊橋は結構違いますね。
どういうところが違いますか。
まあ、ラオスと言いましてはまだそんなにたくさんビールとかそういう、うん、大きな建物はまだなくて、うん、そして自然の国なので、
自然がいっぱい、
自然いっぱい、自然豊かな国で。
それは首都でもそうなんですか。
首都はごく小さな首都なの、首都なので、はい、まあ、首都のちょっとだけ車で行ったらもうすぐ田舎になっちゃうんですけれども。
ああ、そうですか、
はい、そのくらいも本当にまだ小さいな首都です。
うん、でもいろいろ環境を今大事にして勉強したいところなんですね。
そうですね、今大事な時期ですので、
うん、実際何かこう海がとか川が汚れてるとか問題は起きてるんですか。
まあ、少しずつはニュースでも出てきてます。
ラオスって言いますと産業貿易でやり取りするようなものっていうとどういうものがある国なんですか。
産業貿易って言いましては、うん、たくさんはないんですけれども、まあ一番あると言ったら 電気ですかね、水力発電。
あ、電気を輸出してるんですか。
輸出してるんです、はい、
へえ、発電所なんです ね、
やっぱりベトナム の奥にあって、うん、その山があるので、うん、電気が豊富で、東南アジアのバッテリーと呼ばれたりですね、あ、うん、まあ、輸出したりして、うん、大きな外貨の獲得にはなっていると思いますけど、
ね、うん、いや、輸出品が電気っていうのはね、うん、非常になんか新鮮でしたね。
で、ラオスもですね、うん、科学技術研究所がありまして、はい、今ちょうど大きな動きがありまして、政府7省庁をそのジャングルの中に作って、うん、巨大なガバメンシティを作ろうとしています。で、その時に、まあ、いろんな環境問題とかですね、うん、そういったものも全て含めて考え始めてやっていきましょうということを言われてますので、うん、まあ、そういったところとも協力して、こういうプロジェクトを推進していければなというふうに考えています。
海外に住んでいる我々が言うのはおせっかいかもしれませんが、ラオスのジャングルがなくなるのはちょっと残念ですね。
そうですね、やっぱりまだ手つかずのところが多いので、うん、そういったのを、まあ、逆に言えば大事にしながらね、うん、政策的にもちゃんとやっていければというところだと思います、う
ん、ラオスの人たちはラオスで住んでいかなきゃいけないですね。
そうですね。
そこで大事になるのはやっぱりじゃあ環境に優しい街づくりっていうのはどういうことか。
そうですね、やはりその日本の先進技術を学んで帰ってもですね、うん、いいんですけども、それだけだとやはり今の先進国が直面した同じ問題を繰り返してしまうので、はい、そういったと風にならないように、うん、こういった生命環境工学技術者育成プログラムというものを学んでいただいて、うん、そういった自分の国の発展にですね、うん、関与していってもらえればというふうに考えています。
まあ、今日は技科大での生命環境工学技術者養成プログラムのお話を伺いに来たんですけれども、はいはいはい、もう話はもっと進んでいて、
やっぱりですね、その生命環境っていう言葉の意味ですね、はい、非常に重要なものであるために、うん、あらゆる科学技術プログラムあるいは教育プログラムともリンクしてきますので、うん、ある時期にこう一斉にスタートするというようなレベルではなくて、じわじわっと始まって、うん、どんどん拡大していくという動きの感覚を受けます。
というともう先生の責任としては理科大生を育てるということだけではなくて、
そうですね、もうずっと8年ぐらいやっていますけども、うん、自分の研究分野っていうのは実際にはその分子科学を使って、はい、有機合成科学っていうちょっと面倒くさい学問ではありますけども、そのサイエンスの基盤に立ちますとですね、こういう環境問題っていうのは、うん、あるいは生命環境という問題は非常に広くてですね、広い科学技術分野が全て関与してきますので、うん、はい、ある意味でやりやすいし、自分で必ずその取っかかりがある分野だというふうに思ってます、うん、でやっぱり環境科学生命科学っていうのいう技術がですね、一つの単独の技術の結果として出来上がるものではなくて、うん、非常に広範な科学技術の分野がやっぱり集合してですね、はい、融合してできて、で先端融合が一つの結果として生まれるのが生命環境工学技術であるというふうに考えていますので、うん、研究としてはやはり広い視点に立って進めていかなきゃいけないというふうに思っています、
うん、なですから先生が今日も難しい話してるなと思ってラジオを聞いている皆さんも直結してる分野が生命環境分野ですもんね。
そうですね、まさにその通りだと思います、
まあ、どんな分野でも回り回って皆さん関係あるんでしょうけれども、本当に地球に生きてるからには必ず直結している問題、
そういう意識を持ってですね、はい、周りの技術すべてを見ていただければと思います。
特に地球の冠動脈岩佐先生の創建にかかっておりますので
ありがとうございます。頑張ります。
頑張ってください、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー、
これ今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。
その意味なんて知ることなく一生をやり過ごすのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました岩佐先生の業界用語は
モニタリング。モニタリングというのは環境の場合は特に環境モニタリングという言葉があるように、その調査をすることなんですけども、定点測定、定点評価というのもありまして、ある一定の場所、一定の時間を使って一定の期間、常にその場所の環境を評価するということをやっていくことがモニタリングということになります。
今週の月曜日、理科大はアメリカはニューヨーク市立大学クイーンズ校と交流提携を結びました。いろんな夢が期待できる提携です。大きな目的の一つは、理科大の先生をクイーンズ校に派遣して、こっちに戻ってきたら英語で授業ができる先生になってもらっているっていうことがあります。理科大の学生卒業生は、これから世界を相手に仕事をすることになります。そのためのトレーニングとして、同じ目的を持っている長岡理科大とか国立高専機構と組んで、マレーシア科学大学の中に学校を作っちゃって、それぞれの学生や教員を送り込むことを決めています。そのため先生も英語で授業を行うことが求められるんです。今回お友達になったニューヨーク市立大学クイーンズ校で英語だけじゃなく授業の進め方なども勉強する予定です。もちろんクイーンズ校とはお友達ですから、研究で交流したり学生が友達を作ったりすることもあるでしょう。理科大生が世界に羽ばたくための翼がこれでますます大きくなるわけです。今週の月曜日、理科大はニューヨーク市立大学クイーンズ校と交流提携を結びました。天パクの城理科大。子供たちの理科離れが言われて10年。でも一方で毎年理科大には理系のすんばらしい学生さんたちがたくさん入ってきてくれています。じゃあ叫ばれている子供たちの理科離れとは一体何か。次週8月10日の天白の城は、理科大の先生がボランティアで関わっています子どもたちを対象とした科学工作の現場からのお話。理科大エレクトロニクス先端融合研究所、土屋徹先生を訪ねます。お楽しみに。